先週は自己犠牲の愛が社会を幸せにするというお話でした。今朝は目を覚ますべき時がすでに来ているというお話をさせていただきます。ローマ書の13章11節は次のように教えています。13章11節、さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべきがすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。パウロが手紙を送り書き送った相手、それは寝ている人ではなく起きて手紙を読んでいる人でした。覚醒して読んでいる人に対して眠りから覚めるべきがすでに来ているというふうに書き送っているわけですから、この眠りというのは夜ぐっすり眠る時の眠りではなくて別のことを指しています。聖書で眠りと言っているのが多くの場合は何かに騙されている状態であるとわかります。悪い霊に騙されている状態から目覚めて神様のもとに立ち返りなさい、そういう意味で、目覚めなさいという言葉が使われています。私たち人間は多かれ少なかれ何らかの嘘を信じてそれをもとに人生を歩んでしまうという部分があるものです。創世記を見れば神が天地万物を作ったというふうに書いてあります。また最初の人アダムが罪を犯した、神に背いたので世の中がおかしくなってきたのだというふうに記しています。普通の人はそんなことあるものかと思っているわけです。先祖をたぐっていけば人間でない部分に行き当たるはずだと思っているわけです。また聖書は宇宙全体が神の支配下にあって神が中心になっているというふうにも教えています。また聖書は自分たち人間の人生が自分のものではなくて神様のものなんだよというふうにも教えています。神様が私たちを作ってくださったのであって生きる目的というのは神様のご栄光のために生きるのだというふうに聖書は私たちに語りかけています。しかし啓蒙思想が流行りだした17世紀の後半以降、多くの人たちは自分が思い描いた人生、自分が描いた夢を果たすために自分は生きているのだというふうに思って毎日を過ごしています。素朴に聖書の言葉を信じられる人がどんどん少なくなっていっています。で、このような現代人の素直な感覚と聖書の教えの食い違いというのは聖書によれば悪霊サタンから来ているものだという説明がなされています。何者かに騙されて誤った判断を下している、それが私たちの生活です。日本の教会に集う私たちも宇宙全体が神中心に動いているとか、自分たちの人生は完全に神のものであるとか、牧師から頭では耳では聞いて、知識としては持っていても 本当に自分の人生が神に属するものだ、神様の指示によって自分って歩んでいくといいんだと思っている人は多くはないかもしれません。今年の3月の末ですけれども、私たちの教会はシンガポールのアッセンブリー教会から函館にある居合学院に使わされていたウィー・ツィーニン先生の証をお聞きしました。日曜の礼拝にお迎えしたわけです。その証の中には、シンガポールの教会というのは、自らを使徒言行録13章のアンティオキア教会、アジアにおけるアンティオキア教会だというふうにシンガポールは自己認識しているというお話をお聞きしました。で、そのシンガポールの教会の一員であるウィー先生も、さまざまな困難を乗り越えながら、自分たちはアジア全域に神様の祝福をもたらす御国の祭司である、宣教師であるというふうに考えて日本に来てくださいました。奇跡的な出会いがあって日本行きが可能になりました。来日後もさまざまな祝福を手にして、ついには念願であった立教大学の教員になることもできた。で、その中で彼女はいろいろ人間的に考えたら他の道もたくさんあっただろうけれども、愚直におバカさんのように神様に自分の人生を委ねて、神様が自分の日本行きを望んでいらっしゃると思って、単純にそれを目指して生きてきたということが分かります。それによってウィー先生の人生は豊かにされて、神様からの恵みと祝福が彼女の毎日の生活に現れていたのだということが分かったと思います。先週の婦人会での話ですけれども、どうして自分たちにはウィー先生のような証がなかなかないのだろうか、そういう疑問が湧きました。どうしてでしょうか。私の勝手な答えですけれども、私たちがこの150年間教会で受け継いできた信仰が、シンガポールの彼女の教会の信仰とちょっと違うんじゃないからじゃないかというふうに私は考えました。かなり古い話ですけれども、560年前に、1549年と聞いておりますけれども、アンジローという人がザビエルという宣教師を連れて、彼の故郷の鹿児島藩の方に上陸をしました。さまざまな困難を乗り越えて、カトリック教会の宣教は進んでいきましたけれども、一部の方々が熱狂的にイエス様を信じて、宣教の実を結んでいきました。長崎の26聖人に象徴される、自らの命までもイエス様に捧げるという純粋な方々が何人も起こされました。しかし、幕末になりますと、その迫害の記憶が残る時期に、今度はプロテスタントの宣教師も、また再びカトリックの宣教師も大勢日本にキリスト教の宣教のために来られたわけですけれども、二百数十年経った後の日本というのは、当時とは560年前とは随分大きく変わっていまして、西洋の文明文化をいち早く取り込みたい、軍事力を真似したい、植民地支配ができるようになりたい、そういうことが国家目標になっている時期に差し掛かっていました。アジアで独立を、その当時独立を保つことができたのはタイと日本しかなかった。そういう中で、いかにして自分たちは独立を保ちつつ 欧米列強のようになれるだろうか、そういう道を全国民的に模索していた時代に差し掛かっていたわけです。西洋の科学技術、軍事力とともに、またさまざまな絵画や文学とともにキリスト教は入ってきました。ある意味必要悪のような形で日本社会はこれを受け入れました。必要悪どころか、実はキリスト教に近づくことによって英語ができるようになる、科学技術に近づける、そういう計算も働く状況でした。下心を持って、キリスト教の学校に入る、教会に集う、そういう中で自分が出世をしていくのだ、そういう計算が働くのが、成立するのがこの150年間だったのではないかと思います。つまりキリスト教は自分を捧げるというよりは、まあ、一部には自分を捧げる方、立派な方々も大勢いらっしゃったんですけれども、大きな流れとしては、利用することで自分が得する宗教みたいな面があったというわけです。でもちろん500年前の日本の支配者の中にも計算はありました。貿易が有利になるわけです。しかし農民の方々は貿易とは何の関係もありませんでした。農民クリスチャンの中に自らの命を差し出そうと、神様の栄光のためならばという方々がたくさんいらっしゃいました。それに対して150年前からのキリスト教というのは、西洋から美味しいものをもらう時のなんか管のようなキリスト教という面も、そのような面もあったわけです。出世を果たすためにはキリスト教の学校がいい、教会で宣教師から学ぶのもいい、そういう中で信仰に入った人もいたわけです。人参がぶら下がったある意味純粋さを、その500年前と比べたら純粋さをちょっと失いかけたキリスト教だったのではないかと反省があります。それに対してウィー先生が育ったシンガポールのアッセンブリーの教会というのは、若者であっても年配の方であっても、神様が天地万物を作ったことに対して疑いを挟む人はいません。宇宙全体が神を中心に動いているということを信じられない人がいません。自分の人生は神様のものだ、ほとんどの人が本気で信じているわけです。人生っていうのはイエス様に捧げてこそ初めて深い意味を持つのだと固く信じている若者が彼女の教会には大勢いるのです。しかしシンガポールにおいてさえ、そのことを世の中に公言したら、あいつはバカだ、アホだ、キチガイだと言われます。それは日本でも同じことです。何が違うのかというと、教会の中に本気で聖書に書かれている教えのすべてが正しいのだと本気で思っている人が大勢いる教会、それがウィー先生の教会だということなのです。ですからイエス様の教えを土台にして人生を立て上げることで、さまざまな祝福、さまざまな奇跡を体験してきた人がその教会に大勢いるということなのです。本気で思わなければ神様からもらえない祝福をたくさんもらってきた教会だということなのです。そういう先輩方、同級生から祝福を分け与えてもらって、ウィー先生は成人してきた。 というそういう状況の違いがある。500年前の日本の農民クリスチャンが持っていたような純粋な信仰を持った人たちがシンガポールにはたくさんいるということなのです。私たちはこのように大人になってくる過程で学校に通うと、また親から教えられると、努力すれば幸せになるんだよというふうに言われてきたと思います。でそれは間違いない部分なんですけれども、部活とか勉強とか学校の行事頑張ってやれば、それは確かにいい人生をやらないよりは歩めるようになりますけれども、しかし聖書は勉強頑張ればとか部活頑張ればとは教えていません。なぜかというと、何度も申し上げますけれども、自分の努力で努力した結果得られる祝福っていうのは大したことのない祝福だからです。私がよく聞いている英語の説教者は、神様が100年で成し遂げ、人間が100年かかって成し遂げられるようなことも神様は5分10分でなさるんですよというふうに言っています。次元の違う、次元の異なる祝福がイエス様の教えを本気で信じて、それを行おうとしている人には望む、自分たちの努力では得ることのできないような次元の違う恵みがを味わえるようになるのだというのが聖書の教えです。本当に不公平なことなんですけれども、そういうふうになるためには良い説教を聞かなければなりません。イエス様との関係づくりが上手な人が集う教会に行かなければなりません。イエス様の教えを忠実に守ることに心を砕いている方々との交流をしなければなりません。人生をイエス様に捧げ切ってしまった、そういう人たちとのお付き合いを深めていかなければなりません。祝福豊かな人生を歩む、それは実際には個々人の努力とはあまり深く関係していない。それよりも良い教会に集うこと、今いる自分の教会がますます御言葉を行うことに忠実になるように、お互いを立て上げていくことに努めること、そちらの方が大事だよというふうに聖書は私たちに教えているのです。不公平なことですけれども、心耕される説教を聞き続けた人というのは、それを素直に実行することができますので、毎週恵みを受けて祝福豊かな1週間を歩むことができます。しかしそうでない場合は、私自身もそうでない人生を歩まされたんですけれども、イエス様を深く知るということがなかなかできず、御言葉に対する信頼というものもほとんど深まらず、祝福豊かな次元の違う祝福を手にするということがなかなかできませんでした。また25章29節にはこのように書いてあります。誰でも持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。このような法則が神の国を支配しています。私たちの日本の教会というのは560年前からできていた教会に比べたら、人生を主に捧げるということに関してはとても慎重だったと思います。もちろん豊臣秀吉や徳川幕府による迫害の記憶があるからなお難しくなったことはもう確かです。私たちこの国に住んでいる以上は、周りの人たちの目がとても気になることがあります。それによって極端な極端に御言葉を信頼するということは避けたいとか、 中庸で行きたいとか、どちらかというと石橋を叩いて渡った方が安全だとか、そういうふうに考えがちなのです。ですからそうなると道徳的な教えをは従おう、理解できない部分はちょっと置いとこうとか、科学的に証明できそうな話だけ信じようとか、自分が損をせずプラスになる部分は何とかもらおうとか、そんな風になってしまいます。つまり神中心ではなくて人間中心の信仰になりがちだということなのです。シンガポールのような純粋な信仰を得ることがなかなかできなかったと思います。しかし自分の人生を神様に委ねる、神様聖霊に教えられた通りの人生を歩むとか、御言葉をそのまま損をするのを覚悟でやってみるとか、そういうことってしてみなければ味わえない祝福というのが神の国にはあります。やってみなければ、信頼してみなければ、ウィー先生のような体験はできない。イエス様との甘い体験、秘密の甘い出会い、そういうものは自分をこう神様に委ねなければ、明け渡さなければ味わうことができないものです。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。パウロは聖霊に満たされてこのように警鐘を鳴らすわけですけれども、私たちの心に響く御言葉です。眠りから覚めるべき時がすでに来ている。悪霊サタンの催眠術を振りほどくべき時がすでに来ている。宇宙全体が神によって支配され、歴史を神が刻んでいらっしゃる。もしその神に自分を捧げる時、自分は生まれてきた本来の目的を達成することができる。その時神様に祝福される。その時初めて自分の存在の意義が明らかになる。そんなふうに目覚めることができたら、私たちは今までとは全く違う人生を歩めることになります。イエス様は黙示録の3章15節でこのように私たちに語りかけています。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。周りの人たちからバカにされるとか白い目で見られるかもしれない。誰でもそういう気持ちはありますけれども、しかしイエス様の導かれる方向に騙されたと思ってでも進むことができれば、そういう目はだんだん気にしないで乗り越えられるようになっていきます。続いて13章14節です。主イエス・キリストを身にまとめなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。新改訳の古い訳では主イエス・キリストを着なさいというふうに書いてあります。キリストを着る、キリストを身にまとうということですけれども、これは自分の内側に主イエスが宿って、自分が内側から本質的に変わった状態、主イエスが自分に宿ってくださって自分が内側から本質的に変わっているという、成熟しているという状態を指していると思います。言い換えるのであれば、同じロマ書であれば12章2節に心を新たにして自分を変えていただきなさいというふうにありますけれども、その状態を指していると思います。外側から見るとあたかもイエス・キリストを着ているかのように見える、着ているというかイエス・キリストのような人だ というのが分かる。そういうふうになりなさいと教えています。キリストを着るというのは意味深長で、古くは創世記の3章の21節、革の衣という部分と関連しています。主がアダムとその妻に毛皮の衣を着せて差し上げたわけですけれども、命の犠牲を伴う服、つまり子羊イエスのを私たちが着ているようになるというのを、こうアダムとエヴァのその衣を着た姿が古くから現代人の我々をこう指し示している、そういう関係であると思います。ではこのキリストを着るということですが、十字架に死んでよみがえったイエス様を信じたらもうすぐ着た状態になるかというと、それほど話は簡単ではありません。突然成熟したクリスチャンにはなかなかなれないものです。私たちの心の奥底にはたくさんのろうそくがあるとイメージするのがいいと思います。もしくはたくさんのスイッチがある、そこにそのろうそく一本一本にこう火を灯していくという作業、地道な作業が実って初めて内側から変えられてイエス様のような人になっていくというと分かりやすいと思います。でろうそくに火を灯すというのは、聖書に書かれている一つ一つの御言葉を、まあ、騙されたと思ってでも実際にやってみて自分のものにするという作業を指しています。敵を呪わないで祝福しなさいとか、という自分を迫害する者のために祈りなさいという言葉があったとしたら、騙されたと思って、まあ、口だけでいいんですけど、まず祝福の祈りをしてみる。でそうすると不思議なことに、だんだんとそれが、そこに気持ちが伴ってくるようになる、だんだんとそれが板につくようになるというわけです。若い頃古文とか、まあ、古文ではないかもしれないですけど、英語の勉強とかされた時に、新しい単語を学んで、実際にそれをこう使ってみるとか、英作文で書いてみるとか、もしくは外国人と新しく習った単語を使って喋ってみるとかっていうことをすると、それがだんだんとこう身についてくるわけですよね。でそれが聖書でも同じです。実際にやってみなければろうそくに火が灯らない。でたくさんのろうそくありますので、1日1つでいいです。10個も20個も1日にやってもですね、うまくいきませんので、1つでいいですので、今日はこれをやってみよう、朝示された御言葉をやってみると、だんだんそれが板について、たくさんあるろうそくの1本が火が灯って、だんだんだんだんそれがこう積み重なっていくと、いつの間にか私たちはイエス・キリストを着たような人に変えられていくというわけです。560年前、ザビエルが来た頃の日本は多くの人たちが熱狂的にイエス様を信じたわけですけれども、これに対して、徳川の幕府は、まあ、恐怖政治といえるものを断行したと思います。各住んでいる場所ごとに5人組というのを作りましたよね。相互密告制度というのを導入したわけです。それで、まあ、相互密告制度は戦後の旧東ドイツでもソ連によって導入されたし、あとはスウェーデンにもずっと前から相互密告制度があると言われています。そういう国々に行くと、あ、なるほど、情報の流れっていうのが全然違うんだなというのが分かります。でその結果は今も悪い影響を日本の社会に残していると思います。韓国に行ってびっくりしたんですけども、韓国の男性同士ってすごく信頼し合うんですよね。でそういうの交わりの中に入れてもらって、ああ信頼し合うっていうのはこんなに素晴らしいことかと私は学んで帰ってきました。でも日本人どうですか、男性同士ってあんまり親しくないっていうか、腹割って話すっていう時もあるんですけども、あんまりなんかこう距離が近くならないですよね。 距離が近くなるまですごい時間もかかりますよね。それはなぜかというと、この江戸時代の相互密告制度の影響だと私は個人的に勝手に考えています。国が近いのにこんなに違う、つまり何かすると密告されちゃうわけですから、お上に情報を握られちゃうわけですから、自分のことを素直になかなか男性同士話せない、話しにくい。つまり日本の宣教っていうのは、キリスト教ってやっぱり人と人との信頼関係の中で発展するんですけれども、日本で頑張って私たちが証ししようとしても、人間同士の信頼関係がなかなか深まらないので、キリスト教の証しというのもなかなかこう影響力を持ちにくい、そういう中で私たち宣教をしているのだということです。とても時間がかかる。それでなおかつこの御言葉本当ですよって言ったとしても、なかなか信じてもらえない。それで心の奥底にあるスイッチがなかなか灯らない、ろうそくに火が灯らない、そういう中で私たちの歩みはちょっとゆっくり、他の韓国と比べたらゆっくりになっています。裏返せば、しかし多くの人たちは天地を作られた神様から次元の違う恵み祝福をもらいたいという思いはあるわけです。あの教会に行けば自分の人生変わる、そんなふうに希望が持てる教会を実は多くの人たちは探していると思います。それほどニーズは高いと思います。なぜなら多くの人の集まりが悪い霊によって破壊されて、お互い信じることができない、何が本当なのか、このために俺は命かけてるぞというものが見えない、そういう社会にほとんどの人が置かれているからです。もし私たちが周りから見たらあいつらバカじゃないと言われながらも、自分の人生をイエス様に捧げ、御言葉に書かれている通りに迫害者を祝福し、愛を必要としているために犠牲を払いということをもし我々がしてきたら、多くの人たちは衝撃を受けるに違いありません。日本キリスト教団には引退教師を支える運動というものがあります。私たち教会になるとオレンジ色の献金袋が届くことになります。毎月100円を入れて納める運動ですけれども、これは北海道のある教会から始まったものです。引退した牧師を支えるために、牧田武雄さんという人が提案して、自分の教会だけで始めた旭川の豊岡教会というところですけど、旧メソジスト旭川教会で自分たちだけで始めたことだったんです。でそれがいいことだねというふうに北海教区の総年会で取り上げられて、それで北海道の教区全体に広がって、ついには1978年ということですけれども、教団総会の決議にもなって全国でこれをやるようになった、そういう浸透運動だというのです。戦後になりましたら教団には教団年金というものがあって、戦後の牧師は年金をかけたら後で年金がもらえるように、月々何万円ももらえるようになっています。良い制度だと受給者は言っているんですけれども、しかし戦後にはそういうシステムはなかったわけです。ですから戦後長い間牧師生活をしてきた方々というのは、十分な年金がもらえずに老後も引退後もある意味食うや食わずの生活をしなければならない人がいました。でそれを知った牧田さんが立ち上がったという制度です。で正義の人、憐れみの人、牧田武雄というふうに私たちはイメージしますけれども、それは戦後の彼であって、戦中の彼はそうではなかった。恩師を餓死させたという苦い思いでそれを始めたというのです。で彼牧田さん自身が洗礼を受けたのは戦前のキリスト教が最も盛んだった大正期に信仰を得た。でそのメソジストの旭川教会で三上豊牧師から洗礼を受けて、 祝福された信仰生活をスタートした。で、三上牧師は他の教会に移られた。でも1935年にまた自分のいるメソジスト旭川教会に戻ってこられた。終戦、敗戦の10年前で戻られた時の教会は以前とは違っていて、国を挙げて戦争に向かっている、鬼畜米という時代で、多くの信徒がもう教会には来ない。で、牧田さん自身も 会計担当の役員だったんですけれども、役員も名ばかりで、亡くなった会員の遺産、遺言があって月7円を捧げますという遺言がこう実行されて、7円を受け取ってちょっとだけ添えて牧師館に届けるというのを選中していたそうです。で、牧田さん自身は天皇を称えるという公民教育の連盛に努めて、教会を顧みることはあまりなかった。で、牧師は教会の空き地に野菜を育てて、常に笑みを称えながら教会員の自宅を訪問して回っていた。役員会できませんので、役員の自宅を訪問してなんとか運営を儀して人の集まらない教会をなんとか存続させるというふうにしていた。で、また中央からの要請にも応えていた。で、困難を乗り越えた三上牧師だったんですけれども、敗戦から1年半後、47年、初春、栄養失調で死んでしまった。いわゆる餓死。それで牧田さんは亡くなられる、その牧師が亡くなる前に枕元に駆けつけたものの、健康回復の可能性はもうすでに失われていて、痛恨の涙をその時に流したと伝えられています。自分の信仰生活も戦争有事のうちともなればたちまちにして崩壊する脆さであったと牧田さんは記しました。で、これが消えることのない心のトゲとなって、このような運動を始めるに至ったというふうに年金局通信の最新号、久世空知牧師の文章に書かれていました。私たちも中庸を目指す信仰、周りの人たちがこうやってるからということで聖書の御言葉を顧みないという風であったら、牧田さんと同じような心のトゲというものを体験することになりかねません。道徳的な教えとか科学的に良さそうなものだけ選んでいると同じような失敗を犯しかねません。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしいとイエス様は今日も私たちに語りかけています。パウロは、主イエスキリストを身にまといなさい、欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりませんと私たちに教えています。で、こういうことは心の底にあるろうそく一本一本に火を灯す中で可能になります。自分に不利な御言葉をそれでもちょっとずつ、ちょっとずつでいいんですけれども、一歩踏み出して行うことによって可能になります。なぜ可能になるのか。一歩踏み出すとき、何かちょっとしたことをするとき、イエス様が喜んでその甘い愛を私たちに注いでくれるからです。勉強するだけでなくて、何か実行するときにイエス様が、お前のこと覚えてるよ、その一歩よかったねっていうふうにサインを出してくださるからです。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。御言葉を実践しようという日々の教会的な訓練によって、私たちは自分自身の失敗から自分を守ることができるようになります。サタンの催眠術から目覚めて神様に立ち返る祝福を共に味わい、シンガポールの教会のような、もしくは古代のアンティオキア教会のような力強い一人一人になりたいと思います。祈ります。天の父なる神様、あんだの皆を賛美いたします。どうぞ私たち一人一人を強めて、御言葉を実行する中で心の
ろうそくに火を灯してください。私たちがあなたからの聖霊を受けて、力強くイエス様の愛と知恵を、そして教えを証ししていくことができるように強めてください。長崎の26世人のように強い信仰者に生まれ変えさせてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。